皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。今日はね、先週先々週と聞いてもらったシリーズの続編をお送りしようと思います。パート1、2を書いたのは2016年の9月、続編はこの前アップしたばかりで2019年の5月。3年経ってもやっぱりレッスンのゴールはレッスンに参加することだけではなく、レッスンで上達することということで、本文に行きましょう。続、バレエレッスンを最大限に使ってますか？昔、バレエレッスン最大限に使ってますかという記事をパート1と2に分けて書きました。1回のレッスンをぼーっと受けるとか、下手なペテボじゃないけれど、週に5、6回レッスンを受けてるから上達するだろうと思ってる子たちに、どうやったらその1回、1時間半、4000円のレッスンを最大限に活かせるかというヒントを書いた記事です。パート1ではレッスン前にできることからバーレッスン、センターまで、パート2ではアレグロやポーアントなど、今日はその続きでレッスン前後、空いてる時間にできることを集めました。2019年5月に行われた DL シリーズで、ああもったいないなと感じたことをまとめたので、子供たちでもバレエ歴が浅くポーアントまでやったかなくても、怪我でアレグロができなくても考えられるポイントです。失敗しないがゴールじゃない。 DLS のインスタを見ていた人はご存知のように、 DLS キーズでは骨盤にペットボトルを乗せて行うエクササイズをしてました。でもね、ゴールはペットボトルを落とさないことではないんですよ。まあ落ちない方がいいんだけど。でもペットボトルはフィードバック、嘘をつかない中立の立場のもの。特に骨盤の微妙な傾きや重心の揺れなどを察知してあなたに教えてあげるためにやるわけです。ということはね、落とさないようにしようと考えることが悪いことじゃないけれど、落とさないようにだけ考えていたらダメなのね。例えば、落とさないようにすごくゆっくり動く。最初はそれでもいいかもしれないけど、アレグロは無理だよね。手足をちっちゃく動かす。自分の可動域を最大限に使わない。踊りがちっちゃくなっちゃう人もそうだよね。こじんまりとまとめるだけ。失敗しないけど、ダイナミックさがないし、自分にチャレンジもしていない。普段のレッスンでもこの部分は気をつけるといいよねと思いました。失敗しないがゴールじゃないから、もう少し大きく動いてみたら、もっとバランスをキープしてみたら、体中を使い切ってみたら。2017年だったかな、表現力セミナーでも同じようなことを言ったことがあります。バランスを取る練習は、バランスを取らないとできない。転ばないように、バレないように。バーから手を離さないんだったら、何のための練習なんだろうね。レッスンの時は、失敗したところからのリカバリーまで学んでほしいんだけどさ。他の人を考える。これはね、大きな課題だったよ。バレエ団に入りたいんでしょ。団って言葉は組織を持った人の集まり、英語ではチームとかグループとかいう言葉だ。つまりバレエ団で踊るということは一人で踊ることではないわけよ。よって職業上求められるのはチームワーク。他の人が踊りやすいように場所を作ってあげるとか、率先してセンターの場所を取ることで後ろの列の人も並びやすくなるとか。別に自分を殺して他の人を優先させてあげなさいという意味ではないよ。ウィンウィンの関係になるということ。スタジオのみんながそうやってどいてくれたらアレグロしやすくなるよね。みんながさっと並んだら無駄な時間が減り多く踊れるよね。だらだら誰が前に出るの、私みたいに動いてたり、先生から呼ばれるまで動かないとかはスタジオにいる全ての人間の無駄な時間なわけじゃない。自分のためにも人をサポートするにとっても大事なこと。生の舞台を見る。生の舞台って別にバレエじゃなくてもいいんだけど、演劇とか宝塚とか歌舞伎とか。せっかく日本には日本特有の舞台があり、世界各国からダンサーが来てくれるわけじゃない。生の舞台を見ることでインスピレーションやモチベーションを高めることができたら、次のレッスンの集中力も上がると思いません？イメトレにもなるし。スタンスやターンアウトワークショップの時にもお話しするのだけど、他人の下手くそな部分を見てても自分は上達にならないのよ。他の人の良いところ、ここまでしたいなと思うところ、いいねって感じたことや、やってもらって嬉しかったこと、そういうのを吸収して自分のものにすることを上達するというわけじゃない。そうしたら、どんなに小さい舞台でも選ばれた人が踊ってるということには変わりなくって、その人のいいところを探したらいいじゃない。5年しか踊ってない作品でも最低5つはいいところが見つかる。次のレッスンでその5つを自分のもののようにするように練習したらどうだろう。それとね、将来は舞台に立ってお金をもらいたいと思ってるんだったら、舞台を見に行くという習慣つけといた方がいいんじゃないでしょうか。仕事経験じゃないけどさ、いろいろと調べたらチケットが高くない個人団体の舞台もたくさんありますよ。他のスタジオの発表会とかだっていいし、歌舞伎の一幕見せきでもいいわけで。予習、フィードバック。今回のスタンスターンアウトワークショップより参加者にビデオのリンクを送っています。ちゃんと見てねとメールに書いてあります。でもね、ビデオの観閲数とセミナーの参加数が合わないのよ。つまりセミナーに参加した人でビデオを見ていない人がいる。別に最後までビデオを見る必要はないんだけど、そういう人は多分予習しておいてねとメールに書いているのも 読んでないんじゃないかな。予習がされている人のフィードバックとそうでない人のフィードバックは全然内容が違います。教師講座も初めて受講した人とリピーターでは吸収が違うように。予習するということは情報が脳に入っているということ。たとえ 100% 分からなかったとしても、これ分かんねえなという情報だったとしても何かしら頭に入っている。脳みそはちょっと分かる言葉をキャッチしやすくできているので、例えばカフェで座ってて日本語が聞こえるとおって思ったり、ざわざわしている部屋でも自分の名前は聞こえたり、そういうやつ。予習することで当日の反応が良くなり、結果フィードバックシートに書く内容も良くなる。これを普段のレッスンで活用すると、レッスン前に前回のレッスンノートに書いた注意を読んだり、今日のレッスンゴールを決めておく。そしてレッスンの帰り道で1行でも2行でもいいからフィードバックを書いておく。それだけ。たった5分、10分のことだけど、レッスンで吸収できるものを増やしてくれます。せっかくレッスンするんだったら 120% 使いたいし、せっかく時間とお金をかけるんだったら上達したい。だからこそ再度レッスンの受け方を見直してみてね。いかがでしたか？この3週間でお送りしたポイントたちは、今プロでこのポッドキャストをカンパニーに行く途中に聞いてくれてる人でも、会社に向かう電車の中で聞いてくれてる人でも、お母さんと一緒にレッスンに行く車の中で聞いてくれてる子でも、どんなレベルでもできることです。全部はいっぺんにできないかもしれないけど、1回のレッスンつき 2,3 個ポイントを絞って頑張ってみてください。踊りが変わるはずです。ということで、今週のポッドキャストはここまで。来週のポッドキャストは6月最後なので、リスナー質問についてお答えしていきましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。